お立ちいただきまして参詠546番。朗読文、ローマの信徒への手紙第8章、別紙をご覧ください。ローマの信徒への手紙第8章35節から39節まで、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、死にか、迫害か、飢えか、裸か、危険か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように、見られていると書いてある通りです。しかし、すべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も、命も、天使も、支配する者も、現在の者も、未来の者も、力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者も、他のどんな造物も私たちの主キリストに示された神の愛から私たちを引き離すことができない。続いて主の祈りでございます。別紙の裏面にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく男女のものなればなり。アーメン。賛美歌67番。
Thank you.
お座りください。聖書を拝読いたします。最初に旧約聖書創世記第29章14節から30節まで、旧約聖書47ページです。創世記29章14節から。ヤコブがラバンのもとに一月ほど滞在したある日、ラバンはヤコブに言った。お前は身内のものだからと言ってただで働くことはない。どんな報酬が欲しいか言ってみなさい。ところでラバンには二人の娘があり、姉の方はレア、妹の方はラケルと言った。レアは優しい目をしていたが、ラケルは顔も美しく容姿も優れていた。ヤコブはラケルを愛していたので、下の娘ラケルをくださるなら私は7年間あなたのところで働きますと言った。ラバンは答えた。あの娘を他の人に嫁がせるよりお前に嫁がせる方が良い。私のところにいなさい。ヤコブはラケルのために7年間働いたが、彼女を愛していたのでそれはほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに言った。約束の 年月が満ちましたから、私の許嫁と一緒にならせてください。ラバンは土地の人たちを皆集め、祝宴を開き、夜になると娘のレアを、次のページです、ヤコブのもとに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた女奴隷ジュルバを娘レアに召使いとしてつけてやった。ところが朝になってみるとそれはレアであった。ヤコブがラバンに、どうしてこんなことをなさったのですか。私があなたのもとで働いたのは ラケルのためではありませんか。なぜ私を騙したのですかと言うと、ラバンは答えた。我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ。とにかくこの一週間の婚礼の祝いを済ませなさい。そうすれば妹の方もお前に嫁がせよう。だがもう7年間うちで働いてもらわねばならない。ヤコブが言われた通り一週間の婚礼の祝いを済ませると、ラバンは下の娘のラケルもヤコブに妻として与えた。ラバンはまた女奴隷ビルハを娘ラケルに召使いとしてつけてやった。こうしてヤコブはラケルをめとった。ヤコブはレアよりもラケルを愛した。そしてさらにもう7年ラバンのもとで働いた。次に新約聖書ヨハネの黙示録、ヨハネの黙示録3章4節から6節まで、新約聖書455ページです。しかしサルディスには少数ながら衣を着なさなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。以上です。お祈りをいたします。ご在宅の父の神様、主の御名を賛美いたします。私たちは一瞬の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ、皆を賛美するため日曜の明日御堂に集うことが許され感謝申し上げます。ただ一瞬の歩みを無事終えたものの、その内実においては先週あなたがお示しになった意図と意図を十分に貫徹することなく懺悔せざるを得ないように思えます。どうぞあなたの意図は取り、私たちが取り至れないような者たちです。身勝手でわがままで小さな者たちの集まりでありますが、そのような私たちをあなたが見つめ、見手を伸ばして私たちをより良い方向に歩いていくことができるように導いてください。そしてあなたの御翼の中にある私たちがより積極的に多方面であなたの御名の下で働くことができますようお願い申し上げます。そしてあなたの御名の下で世の中に対し地の塩、世の光として歩いていくことができますよう、私たちの歩く道を示してください。そして、見てを持って私たちを導いてください。御心の天になりますように知恵もさせてください。相変わらず私たちの世の中では、あなたの身胸に沿った解決が与えられないで、争うことが多くあります。表面的な上っ面だけの解決ではなく、心から、それもあなた中心の解決が与えられますようお願い申し上げます。東日本大震災から10年半が過ぎました。一番大切な心からの復興はまだまだです。どうぞ私たちが心から被災者の方々に寄り添い、決して一人ではない、いつもあなたがそばにいてくださる、 ということを私たちが実感することができますようにしてください。そして心から微笑みを持って笑うことができますようお願い申し上げます。今日私たちは洗礼式を行おうとしています。その式の中心にあなたがお立ちになり、その式を祝し実践されるウェイズさんに対してしっかりとあなたが寄り添いお支えくださり、今後の信仰生活のを十分にお示しすることができますようお願い申し上げます。そして癒しと励ましを与えくださいますようお願い申し上げます。また最近私たちは多くの友を得ました。共に礼拝を捧げることが非常に大きな感謝を持っております。どうぞその中にあなたがあって、あなたをお立ちになってしっかりと見つめ励ましと癒しを与えください。ただいまから私たちは牧者の口を通して御言葉の解き明かしを受けようとしています。語る牧者をあなたが覚え祝し聖霊で十分に満たし、御言葉に沿って御胸に沿って自由に語ることができるよう励ましをと強みを与えください。またそれを聞く私たちの心をあなたが十分に広げ、御言葉がしっかりと溶け込んでいくことができますようお願い申し上げます。今この時を覚えつつもここに集うことのかなわない多くの方々おられることを覚えます。どうぞその各々の置かれたところで私たちと同じような恵みがお与えくださいますようお願い申し上げます。とりわけご高齢であったり体のために施設におられたり大きな問題を抱えておられる方が、あなたとあなたにはあなたがそれをその人々のために寄り添い、決して一人ではない安心した生活を送ることができるということを励ましと癒しを与えください。教育学校あなたが覚え祝しその中心の立ちになって子どもたちに微笑みとを増すことができますようお願い申し上げます。その教会学校を導いておられる先生方をあなたが覚え祝して力強くお支えくださいますようお願い申し上げます。またこれからの教会を担う青年会をあなたが覚え、その中心にあってより良い教会を形成していくことができますようお導きください。来週は聖書記念礼拝です。信仰の先達を私たちがしっかりと覚え見習う生活をすることができますようお導きくださいますと共に礼拝を支え祝してください。また今月末には宗教改革記念礼拝を持とうとしています。その中にあなたがお立ちになりより良い会となっていくことができますようお導きください。本日はこの後で定例の長老会を持とうとしております。どうぞ会をあなたが覚え、あなたにとって実りのある心からの話ができますようお導きください。今この時全世界で行われている礼拝をあなたが祝し、その中心にお立ちになってより良い礼拝に導いてください。このお祈りを礼拝を始めにあたって主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌21の575番です。 お座りください。説教命の書と題しまして、中本純牧師です。
ヤコブが叔父のラバンとの劇的な出会いを果たしてから一月ほど経ったある日、叔父のラバンはこのようにヤコブに言いました。お前は身内の者だからといってただで働くことはない。どんな報酬が欲しいか言ってみなさい。このようにラバンが語るのは、この時代の人々の雇用形態というものが影響していたと言えます。この時代の雇用形態として、奴隷の身分の人の雇用は雇い主とは土地や血筋が異なるものであり、生活していく上での扶養や身体上の保護は受けますが、原則無報酬で働くといったものでした。それが奴隷に関する雇用です。一方で家の召使いや、あるいは羊飼いといった賃金労働者の雇用は、そうした奴隷とは異なり、雇い主から報酬をもらって働いておりました。ではヤコブはどうなのでしょうか。彼はラバンにとって奴隷でもなければ召使いでもありません。親戚関係にあるものです。ですがラバンの下で働きながら生活している以上、何かしらの報酬を用意しなければなりません。ですからラバンはヤコブに対して、どんな報酬が欲しいか言ってみなさい、そのように問いかけているのです。このようにラバンが考えたのには、おそらく彼の頭の中ではヤコブを長い時間にわたり滞在させたいという思いがあったことがうかがえます。そうしたラバンの問いに対して、ヤコブは今朝の18節でこのように答えます。下の娘のラケルをくださるなら、私は7年間あなたのところで働きます。羊たちが伏す野原の井戸で初めてラケルと出会って以降、ヤコブにとって下の娘のラケルは恋愛の対象でした。ですからヤコブはここでラケルとの結婚を希望します。正確に言うと、結婚時の保証として支払われる花嫁料、これはモーハルと言いますが、それをこれから7年間の労働をもってあてがう、そのように申し出たのです。日本でも少し前まで結納という文化がございました。そうした相手方への家族に対するある種の保証といったものがここで語られているのです。それにしても7年間という時間は、この時代の花嫁料の基準から見てもあまりにも大きな対価であるということがわかります。叔父のラバンにしてみれば、もうこの上ない提案であったと言えるのではないでしょうか。ですから彼は19節のところで、あの娘を他の人に嫁がせるより、お前に嫁がせる方が良い、私のところにいなさいと、そのように上機嫌で答えます。ちなみに余談でありますが、この聖書の箇所に登場しておりますラバンの二人の娘、レアとラケル、この二人の娘たちの名前についてでありますが、レアという名前は雌牛という意味があります。一方のラケルは雌羊という意味があります。それらが意味するものとは、お姉さんのレアというのは、つまりパレスチナで長く暮らしてきた部族、この部族はもともと牛飼いであったということで、後からやってきた部族、つまり妹のレアの方は羊飼いとしての歴史がまだ浅い、そういった部族であったということを暗に意味しております。こうしたことから、カトリックで出版されていますフランシスコ会の聖書仲介書においては、お姉さんのレアをユダヤ人街道の象徴として見る、 一方の妹のラケルの方をその後に現れたキリストの教会としてその象徴として見て取ることができると、そのような仲介の文章も紹介されております。いずれにしても叔父のラバンの下で7年間の労働を約束したヤコブであります。物語はあっという間に7年間の年月を飛び越えて20節以降ではいきなり結婚式の場面へと移るのです。この聖書に書かれてあるようにヤコブにしてみれば最愛の人との結婚というのは7年間という年月はあっという間のことであったと、毎日が楽しみでたまらなかった、そういった思いで過ごした年月であったと思われます。この20節以降においてラバンは土地の人たちを集めて祝宴を開き、それが盛大な式であったということが伝わってきます。しかし23節以降が伝える物語の内容というものは実に残酷であります。花嫁はベールで覆われたまま夜にヤコブのもとに連れてこられます。ですのでヤコブはその相手がまさかお姉さんのレアだとは知らないまま欺かれることとなったのです。かつて自分が目が霞んでよく見ることができない父親のイサクを欺いたように、ここにおいてはヤコブの方が欺かれる側に回ってしまっていたのです。しかしそのような過去の自分の過ちなどはまるでなかったかのようにヤコブはラバンに対して抗議します。どうしてこんなことをなさったのですか。私があなたのもとで働いたのはラケルのためではありませんか。なぜ私を騙したのですか。憤りに満ちた彼の心情というものが伝わってきます。この7年間は一体何だったのですかと。そうしたヤコブの抗議に対してラバンは26節以降で答えます。我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ。とにかくこの1週間の婚礼の祝いを済ませなさい。そうすれば妹の方もお前に嫁がせよう。だがもう7年間うちで働いてもらわねばならないと。叔父のラバンの口から語られた言葉はあまりにも身勝手な言い分であります。また詭弁とさえ受け取れる言葉のように思えます。明らかにこれはヤコブをもう7年間自分の手元に置いて働かせるための口実であり、妹を姉より先に嫁がせてはならないなどという理由はラバンによる創作であると思われます。この時代、民族の血筋を絶やしてはならないという理由で一夫多妻制は認められておりました。ですがヤコブはここで叔父のラバンによって大きな欺きを経験することとなったのです。そうした彼の心についた傷というものは消えるものではなかったと思われます。私たちはこの聖書の御言葉を聞くにあたり、この出来事をどのように読み取るのかと問われたならば、読み手によって様々な解釈や感想というものが生まれてくるのではないかと思います。ここでの叔父のラバンが用いた方法というものはヤコブのみならず自分の実の娘であるレアを欺くようなそういった行為にあたるので、これは到底受け入れることはできない、許せない、そのように思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。一方でヤコブは昔自分が父親とお兄さんに対して行った行為、それがそのままここにおいて帰ってきているのだと、だからこれは因果応報だと、そのような感想を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。いずれにしてもヤコブはここからさらに7年間ラバンの下で働くことを余儀なくされました。叔父のラバンがヤコブに持ちかけたある種の計略と呼べるもの、それは これまでヤコブが得意としてきたことでありました。それが皮肉にもヤコブ本人に降りかかってきたのです。そうした時に私たちは先ほどの読み手のさまざまな感想というもののうちに因果応報的なものであるというそういった感想を持たれるかもしれないとそのように申し上げましたが、この出来事を因果応報的な出来事として捉えたならば、こうしたヤコブに降りかかって帰ってきた因果応報の出来事はそれは神様によるものであるとそのように捉えてしまう人がいるかもしれません。ですが聖書はそうしたヤコブ自身がかつて犯した過ちが因果応報としてこのように返ってきたのだと伝えてはおりません。そのことは聖書は伝えようとしている真意ではありません。そうではなくて、このように叔父のラバンやあるいはヤコブ自身もこれまで様々な計略というものを用いて人を騙してきましたが、様々な人間の思惑や計り事が渦巻いている、そうしたいわば秘蔵世界の出来事というものが起こっている、それは飛び越えたところで神様の御業は働いているということを聖書は伝えているのです。私たち人間は様々に計り事や計略といったものを用いて知りつ知らずして人を騙したり、あるいはそんなつもりはなかったのにと思いつつも結果として人を欺いてしまう、そういった出来事を経験することがあります。そうした私たちの様々な思いというものが渦巻き、またそれによって思わぬ結果がもたらされる、そうした出来事が起こる、それとは全く異なったところで神様の御旨というものが働いているっていうことを聖書は淡々と伝えるのです。レアがいなければ、その後のルベン族やレビ族、ユダ族といった人々は生まれることはなかったのです。またそれはつまるところモーセやダビデも生まれることはなかったということを伝えています。ヤコブにしてみれば、まさかお姉さんのレアと結婚する羽目になるとはと思っても見なかったことでしょう。彼の人生の設計図にはなかった出来事であります。予定外の出来事が自分の身に降りかかってしまった。それは見方によっては災いだと、そのように捉えてしまう人もいるかもしれません。こんなはずではなかったと。しかし、そうした人間が思惑に思惑を重ねて、常に人を騙していく、そうした打ち捨ててしまいたいような過ちや、あるいは人を欺くようなそのような罪といったものを、本来ならば打ち捨てられるような過去といったものをも、神はご自身の栄光のために救い上げて、拾い上げて用いてくださるというのです。それは私たち人間が打ち捨てたはずの石というものを、主なる神が隅の親石として用いてくださっている。その事実を伝えていると言えるのです。そうなると私たち自身の一人一人のこの人生の歩みというものについても、やはりそのことは当てはまるのではないだろうかと言えるのです。私たちはこれまで歩んできた歩みというものがあります。お一人一人が様々に異なった歩みをなし、今朝こうして神様の御前に集められております。そうした一人一人の歩みというものは当然のことながら互いに比べ合うものでもありません。自分の人生はこうだったと、とても大変だったと、あなたより大変でしたよなどという人はおりません。 それは比べるものではないからです。しかし比べないながらも、私たちは知らず知らずのうちに自分にとってこれまでの歩みというものが、もちろん満足のいく歩みであったと、そのようにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、その反対で消極的に受け止めておられる方も当然のことながらいらっしゃるかもしれません。人前で到底言えたような意味ではなかった、あるいは自分はとても大変な目に遭ったと、神様はどうして私にこんな人生を与えたのと、そのように常に思われている、そうした方もいらっしゃるかもしれません。そうした私たちが各々感じているこれまでの歩みというものについて、主なる神は私たち一人一人に対し、新たなる人生の歩み出しというものを私たちに示しておられるのです。今朝礼拝の中で洗礼式が執り行われます。洗礼式、それは神様が私たち一人一人の人生に備えてくださった秘儀であります。神様の一方的な恩寵によってもたらされる奇跡の技、それを教会では秘儀と呼んでおります。ミステリーであります。私たち人間の力では到底到達し得ない救いへと至る歩み、そこに進路変更していただく、これまでの古い自分を脱ぎ去って新しい人生の旅路へと歩み出すようにされる、それこそが洗礼式の秘儀であるのです。そうした洗礼式の秘儀というものについて、私たちは今朝ご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所、ヨハネの黙示録第3章の4節以降の文章から、命の書という言葉を認めることができます。この4節以降をお読みいたしますので、そちらをご覧ください。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。キリスト教に対する迫害が熾烈を極めたこの時代、サルディスという場所に建てられた教会もまた迫害の最中にさらされていました。そうした中で黙示録の著者はこのように、白い衣を着せられた者が共に歩くであろうという主なる神の言葉を聞きます。そしてその者は勝利を得る者であると、そのように神ご自身が命の書からその人の名前を決して消すことはないと宣言なさる言葉を耳にするのです。私たち自身のこの人生を振り返った時、果たして神様の前に全きものであると、この人は汚れなき白い衣を着ているものであると、そのように自分の名前を呼んでもらえるだろうかと自分自身の心の内に尋ねたならば、決してそんな存在ではないと、自分は神様の御前に声高らかにこの名前を宣言してもらえるような、そのように値する存在ではないと思ってしまいます。しかしそのような私たち自身がこの自分の人生というものを打ち捨てた石のように扱う、そのところにおいて神様の御業が働く、神様の御ミステリーが働くのです。それは神の一方的な恩寵による秘儀です。私たちの努力や功績というものがある基準を達す超えたから、それらの基準を達成したから与えられる賞ではないのです。ただ一方的なまでに神様がその計画に沿って私たちの名を呼び、そして叱るべき日にこうして新たなる命を授けてくださるための秘儀をお与えくださる。私たちはただただそのことに恐れおののき、そしてこの人生が、この命が新たにされた、その出来事に 救い主なるイエス・キリストの名を褒めたたえるようにされるのです。洗礼とはキリストによって共に古き自分をこのお方の十字架の上につけられ死にて葬られる行為であり、また同時に救い主イエス・キリストの復活の命に預かる、そうした秘儀であります。古き自分は捨て去り新しき命に生きる、救い主イエス・キリストと共にされる行為である。このお方の命に結ばれるこの出来事が今まさにこの仙台東六番町教会で起こされているのです。そこに集められている私たち一人一人は神の秘儀の立ち会い人として共に聖霊なる神を求め救い主イエス・キリストを褒めたたえるようにされているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書はヤコブに起こったさまざまな苦難の歩み、そして彼自身の足取りというものを克明に告げております。彼自身が騙され、またさまざまな詭弁のもとに自分の人生をもてあそばれたかのように感じられた最初の7年、そして後の7年、合わせて14年の年月というものが自分にとって打ち捨てられた無駄なものであったかのように思われる、そうした心情というものを克明に表しております。しかし一方で、あなたの御業は淡々と働かれており、その出来事を通して後のイスラエル十二部族建国という出来事が起こされていきます。私たちはあなたが起こされる日々をただただ恐れおののき、またあなたに対して祈りを捧げるようにされております。どうか私たち自身の命が最も輝かしい形であなたの御業とあなたのご栄光を表すにふさわしいものとして用いられることを祈り願います。仙台東六番町教会に集められた一人一人の人生を祝福してください。そして今朝この礼拝の中において新たに救い主イエス・キリストによって生まれ変わるように導かれている姉妹を私たちは覚えております。姉妹の洗礼式をあなたが聖霊を豊かに注ぎ祝福してください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌502番をご一緒に歌いましょう。
語り伝え
とぞなる。滅びもいでし、この喜び、あまねく人に得させまほし。雲にある限り、君の栄えと慈しみとを語り伝え、くすしき恵み、あまねく道、愛なき我をも召し、あまつよつぎとなしたまえば、誰かもるべき主の救いに、世にある限り君の栄えと慈しみとを語り伝え。
お座りください。